先週の水曜日ですけれども、いつも朝幼稚園で子どもたちの修礼拝というのを守っています。でちょうど先週の箇所はですね、旧約聖書のギデオンという人の話でした。である時神様はギデオンに現れてですね、イスラエルを救う者にするっていうふうにこう一方的にギデオンに対して宣言するわけですね。でそれを聞いたギデオンはですね、いろいろこう自分のことを知っていますので、いろいろこう尻込みしてしまうわけです。実は先週の日曜日、この9時礼拝は成長感謝礼拝で、ここに幼稚園の子どもたちもキッズチャーチ、ジュニアチャーチの子どもたちがみんな集まってですね、一緒に礼拝を捧げました。でその時のことをちょっとみんなに、幼稚園の子どもたちに思い出してもらったんですね。礼拝堂で、お家の人たちと一緒に、また教会の人たち一緒に礼拝捧げたんだけども、みんなどんな感じだったっていうふうに聞いたらですね、新しいところで礼拝するので、ドキドキしたお友達いますかって言ったら、こう何人かが手を挙げてましたね。ドキドキしなかったお友達とやっぱり同じようにこう胸張って何人か挙げてましたけども、聖書を読むとギデオンさんはですね、ドキドキしたわけですよね。でそのドキドキしたギデオンさんに対して神様は何とおっしゃったかっていうと、私がいつも一緒にいるから、私がいつも一緒にいるからっていうことを伝えたんですね。で子供たちにですね、みんなもドキドキした時に、もしお母さんが一緒にいてくれて肩を抱いてくれてですね、大丈夫よ、私一緒にいるから大丈夫よって言ったら、みんなどうって言ったら、ドキドキがなくなるって言ってました。ドキドキしなくなるわけですね。お父さんや幼稚園の先生がみんなの隣にいて、大丈夫、一緒にいるんだから安心しなさいって言ってくれたら、安心なわけですね。みんなこうやってうなずいてました。で私たちの立たされている状況、新しい礼拝堂に来たりとか、あるいは日々の生活の中でドキドキするような場面に私たちは出くわすんですけれども、でも不思議なんですけれども、この私たちを取り囲む環境、状況というのは変わらないんだけれども、私たちの心が、あるいは私たちの心の目がですね、何を見ているか、どこにこう信頼を置いているかによって、随分その捉え方が変わってくるわけですね。今日はそんなことを考えながらですね、旧約聖書の箇所とそれから新約聖書の箇所を読ませていただいたんですが、この2つの箇所を手がかりにですね、神様の語りかけに耳を傾けていきたいというふうに思います。では最初に新約聖書のローマの信徒への手紙の8章の28節を少しお話したいと思いますので、聖書をお持ちの方はまたそこを開いていただけたらと思います。1節の箇所だけなので、もう一度私読みますので、お聞きください。神を愛する者たち、つまりご計画に従って召された者たちには、万事が益となるように共に働くということを私たちは知っています。いかがでしょうか。ここには洗礼を受けて、クリスチャンである方たちも大勢いらっしゃるわけですけれども、この聖書の言葉をもう何度も読み返しては、もう私もそうですが、励まされ、勇気づけられる経験をしてきました。そういう方は大勢いらっしゃるのではないかと思います。日曜日のこの礼拝の中でもですね、よくこの引用する聖書の言葉がこの8章の28節の言葉ですね。教会の中でもこの言葉によって神様から特別な励ましとか、あるいはヒントをいただいたというお話を私もよく聞かせていただいています。神を愛する者たち、つまりご計画に従って召された者たちには、万事が益となるように共に働くということを私たちは知っています。万事が益となるように共に働くということを私たちは知っていますというふうにあるわけですね。でもこの言葉をよく読んだときにですね、果たして私たちはどれだけこの御言葉を体で味わってるんだろうかなというふうに思いました。3年7ヶ月前、東日本大震災で多くの方々が亡くなられました。家族や友人を亡くされた方、家を流されてしまった方、教会をなくしてしまったクリスチャンの人たちもいますね。気仙沼の峯岸先生もそうです。 あの地震と津波のためにですね、自分が思い描いていた計画がもう台無しになってしまった方たちも大勢いるわけですね。今も苦労されている。そうした方たちにとって、このローマの信徒への手紙の8章の28節の御言葉、特に万事が益となるように共に働くっていうことが一体どういうことなのか、なかなかこう分かりにくい、まあ、聖書の言葉なんじゃないかなと思いますね。この手紙を書いた人はパウロという人でしたけれども、万事が益となるように共に働くということを私たちは知っています。みんなも知っていることを前提として、まあ、ここで書いているわけですね。まあ、確かにパウロはそうだったかもしれない。また聖書を読み込んで、そしてクリスチャン歴の信仰歴の長い方は、あるいは私たちそうですけれども、この頭ではですね、あ、そうだな、理解するかもしれないんだけれども、でもいくら長年クリスチャンであったとしてもですね、実感として実体験としてこの聖書の言葉をそのまま告白するのは、まあ、そう簡単ではない。結構大変なこと、しかも時間がかかることなんじゃないかなっていうふうに思ったんですね。私は牧師をしていますので、いろいろ相談を受ける機会があります。あるいはいろいろお話を聞く機会があります。で、そうした方たちによくこの聖書の言葉を開いてですね、お話しすることがあるなというふうに思ったんですね。まあ、今確かに問題はあるけれども、このローマの信徒の手紙にあるように、万事が益となるように共に働く時が必ずやってくるから、まあ、そのことを期待して一緒に待っていきましょう。今トンネルの中真っ暗かもしれないけれども、トンネルには必ず、まあ、出口があるから、今確かに大変であっても後になって、あれは良かったな、ああそういうことがあったんだな、聖書にある通り本当に万事が益となったと思える時が必ず来るからっていうことを、まあ私はよくお話しするわけですね。でも最近感じてきていることですけれども、問題を抱えて苦しんでいる人にはいくらこれから先のことをお話ししてもですね、あるいは頭で理解できたとしても、なかなか心には届かないんだなというふうに思います。確かに聖書によればそれは正しいこと、正しいことに違いがない、万事が益になるんです。で、このところではっきりと、神を愛する者たち、つまりご計画に従って召された者たちには万事が益となるように共に働くということを私たちは知っています。まあ、そういうふうに約束されているわけですから。ただ問題なのは、それがいかに本当であったとしても、聖書の言葉であったとしても、まあ、今苦しんでいる私たち、悩んでいる私にとってはなかなか助けにならない、もう一つの現実がある。なぜならば、私たちにとって悩んでいる、苦しんでいる今、この現在が切実な問題だからですね。じゃあどうしたらいいんだろうかっていうふうに思うわけです。以前ある問題で苦しんでいたときに、しかも自分では何もできない、もう相手がいることですから、相手の人が動かないと自分に全然その自分の状況は変わらないわけですね。まあ、そんな時にですね、私一つの言葉が、聖書の言葉に出会ったんですね。で、それはペテロ第一の手紙5章7節という言葉です。まあ、今日ここに印刷したんですけれども、こういう言葉です。思い煩いは何もかも神にお任せしなさい。神があなた方のことを心にかけていてくださるからです、という言葉ですね。思い煩いは何もかも神にお任せしなさい。神があなた方のことを心にかけてくださるからです。まあ、当時私は新改訳聖書っていう聖書を読んでいたので、ちなみにその新改訳聖書ではですね、こんな言葉になっていました。これもここに書きました。あなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい。神があなた方のことを心配してくださるからです。新共同訳聖書では、まあ、私たちが使っている聖書では心にかけていてくださるという言葉がですね、別の聖書では心配してくださるというふうになっていました。あ、心配してくださってるんだって思った途端に、なんかその言葉がですね、私の心に響いてきたんですね。 この聖書の言葉を見ますと、これから先のことではない、今現実に思い煩い苦しみの中にある私たちに向かって具体的に今すべきこと、将来ではない、今取り組むべきことをこの聖書の箇所は説いているんですね。でそれは何かというと、委ねるっていうことなんですね。委ねる、もっと正確な読み方をするならば、神に委ねるっていうことですね。神に委ねる。なんでそんなことができるんでしょうか。それは神が心にかけていてくださるからだっていうんですね。新改訳聖書で言うならば、神があなた方のことを心配していてくださるからだ。私たちが委ねることができるのは、神様っていうのは私たちの状況を見て心にかけてくださる、心配してくださるお方だから、私たちはその心配を神様に委ねることができるんだって、ね、皆さんいかがでしょう。私は人がですね、親身に心配してくださった結果、問題は解決していないんですけれども、でも心の重荷がですね、スーッと取り去られていって軽くなったって経験を何度かしたことがあります。前にもお話したかもしれませんけれども、御言葉メールでも書きましたが、私は学生時代ですね、家の近くの押上というところの教会に通っていました。そこはあまり人数がたくさんいなくて、10人弱のですね、毎週の礼拝でした。その教会に原さんっていう、90歳近かったと思いますけども、いつも着物を着て礼拝に来るおばあちゃまがいました。で原さんはですね、若い時とっても苦労されて、行商して家族を支え、そしてお孫さんを、育てたっていう話をよくしてくれました。でところが、手塩にかけて育てたお孫さんにのところにですね、お嫁さんが来たんですね。結婚したんですね。で同居を始めた途端に、そのお孫さんがですね、自分に冷たくなったっていうんですね。でその教会はどういうわけか、その礼拝の中で証をする時間があって、そして小さな教会でしたので、一人一人が1週間のことを証できる時間があったんですね。原さんいつもその話をしてくださいました。でしかもその話をするとですね、こう涙を流しながら話をしてくださるんですね。で礼拝が終わった後、一緒に食事をする時もみんなで原さんのお話を聞きました。でその時私は、クリスチャンでなければ本当に自分のおばあちゃんぐらい離れた原さんと知り合いになれただろうかな、原さんもそうに思ってましたね。大学生の若い松本とこういう教会に来てなければなかなかこういう話ができないっていうことで、お互いにそのクリスチャンであることの、教会に来ていることの、喜びというか恵みをこう分かち合ったんですけども、原さんはたくさん証しをしてくださいました。戦中ですね、食べるものがなくなってこう真剣に祈っていた時に、家の前に自転車の止まる音がしてですね、お届け物ですよって言って、お米屋さんが米を届けてくれたっていうんですね。そういう話、本を読むとそういうことは実際にあるっていうことを、クリスチャンになって知ったんですけども、でも現実にですね、その原さんっていう人がそういう経験をしている、非常に印象的に印象深く聞きました。で私は大学の卒業を控えた頃ですね、牧師になりたいって思いが与えられたんですね。ただ両親からものすごく反対されていましたので、そんなために大学に行かしたんじゃないと反対されていましたので、特にですね、父親に何を言われるかわからない、でもうそろそろそういうことをはっきりと父に話さなくちゃいけない、そういう時期に来てました。でそのことを私はある日曜日にその教会の中で、お話してですね、教会の人たちにお祈りしてもらったんですね。そうしましたら、原さんがですね、礼拝が終わった後お蕎麦屋さんに誘ってくれて、そしてそのお蕎麦屋さんでお話をしたんですけども、原さんこういうふうに言ってくださった。松本さん、心配ないよ、神様いつもついていてくださるから、もし家追い出されたらうちに布団があるから来なさい、止めてやるから、ってこう言ってくれたんですね。で私は原さんのお家っていうのは 嫁姑で大変な中にあったので、私が転がり込めるような状況じゃないということを、100も承知していましたけれども、でもその後先考えずに本当に真剣に話を聞いてくれて、そして親身になってですね、自分の実のお母さんのように、あるいはおばあちゃんのように聞いてくださっているということはもうよく伝わってきましたので、私はですね、本当にありがたいな、支えられるっていう経験をしましたね。で、先ほどのペテロの手紙、これに書いたペテロの手紙を見ていただきますと、神様というお方もこの原さんと同じように、この私のことを心配していてくださる、もうそのことだけでありがたいのですけれども、神様と原さんの大きな違いというのは、原さんは助けたいって思いがあるんだけれども、でも助ける状況というのは整っていない、助ける力というのは足りないかもしれない。でも神様はですね、助けたいっていう思いと同時に助ける力をお持ちの方なんですね。ですから、この今日読んでいるのは5章の7節なんですが、その一つ前の5章の6節にこういう言葉が出てくるんです。これもここに印刷しました。だから神の力強い御手の下で自分を低くしなさい、そうすればかの時には高めていただけます。思い煩いは何もかもって、こういうふうに続くわけですね。この言葉を見ますと、神の力強い御手っていう言葉があるんですね。この神様の力強さ、今お話しました助ける力と知恵と助ける術も全てお持ちのお方が、ここで言うところの力強い神様なんですね。力強い神様の御手なんです。くどいようですけれども、気持ちや思いだけではない、そうした思いと同時にその思いを達成する力をも持ち合わせているお方が、あなたの問題を委ねていい神様なんですよって、こう聖書は言うわけです。そのお方こそが私たちの神様で、聖書はそのお方が心配してくださる、そのお方がどうにかしてくださると、どうにかしたいと思ってくださる、しかもどうにかできる力と知恵をお持ちなんだから、あなた方が抱えているさまざまな悩みや思い煩い課題をその方に委ねなさいってこう言ってるんですね。神様が目に見えないからいない、もうそれは私いるか、いないっていうふうに考えるんだったら、こんなこと言われても何もなりませんけれども、私たちは神様目に見ることはできませんけれども、神様いらっしゃるんで、その神様が自己紹介してくださっているこの聖書の言葉を見ますと、その神様は私のことを心にかけてくださると同時に、その心にかけたことを実行する力をお持ちのお方なんだ、そういう私なんですよということを、聖書を通して私たちに伝えようとしているわけですね。今日はもう一箇所読ませていただいたんですが、詩編の23編、こちらももう一度開けていただけますでしょうか。旧約聖書の854ページです。この詩編はイスラエルの王様であったダビデという人が書いたものであったというふうに言われています。聖書を見ますと、ダビデという王様はですね、もう本当に波乱万丈の生涯を送りました。嬉しいこと、喜びもたくさんあったんですけども、それにも増してですね、悩みや失敗の多い人生でした。家庭も非常に問題を抱えた家庭でした。で、そのダビデが人生の危機に直面したときに歌った歌がこの詩編の23編ですね。この詩編を読みますと、問題にぶつかったときにダビデが何をしたのか、で、それが今日のテーマである神に委ねるということだったんですね。神に委ねる。ダビデは神様に委ねる前に、まず委ねる対象である神様のことを思い巡らすところから始めました。そして彼はですね、主は羊飼い、私には欠けるものがないということを、まず総論というか、もうまとめの言葉をボンって言って、そして一つ一つのことをこう告白していったんですね。あ、そうだった、神様は私の羊飼いなんだ、 今まで全ての必要が確かに満たされて乏しいことなかったじゃないか、ここまでやってこれたじゃないか、辛い時もあった、悲しい時もあった、そして今こうして敵が私を囲み死に直面しているような今も、これまでそうであったように神様必ず導き支えてくださる、だから大丈夫だ、この羊飼いなる神様が私と共にいてくださるから、だから今私がすべきこと思い煩うのではなしに、その思い煩いをこの神様に委ねる、羊飼いなるお方に全幅の信頼を寄せて、このお方に支えられて私のすべてをこの人に、このお方に、委ねて歩むことなんだということをダビデはこの23編で告白しているんですね。もう一度1節から3節のところを読みたいと思いますが、主っていうのは神様っていう意味ですね。主は羊飼い、私には何も欠けることがない。主は私を青草の腹に休ませ、憩いの水のほとりに伴い魂を生き返らせてくださる。主は皆にふさわしく私を正しい道に導かれる。新約聖書を見ますと、イエス様が私たちの羊飼いだって言ってますね。イエス様が私たちの羊飼いであるっていうことを常に覚えることは、私たちの心に深い平安と安心を与えてくれるのではないかと思います。この詩編を書いたダビデも若い時は羊飼いでした。イスラエルの羊飼いは一匹一匹を名前で呼んで育てたというふうに言われています。しかもそれぞれの羊の性格までよく分かっていました。その羊にとって今どのような食べ物が必要なのか、逆に良くない食べ物は何なのか、羊飼いには全て分かっていた。また羊飼いが羊を導きますときに、当然周囲の地形とかそういうものに明るくなければなりません。牧草地、水場、そこに行くまでの羊たちの体力、それが持つかどうか、でそうした上でどのルートを取るべきなのか、すべてを計算した上で一番ふさわしい仕方で私たちを導くのが、羊飼いだったわけですね。で、詩編を見ますと、この聖書の言葉を見ますと、私たちにとっての羊飼いはそれは神様なんだって言うんですよね。神様なんだ。先ほど私は羊飼いは羊のことをよく分かっている、よく知ってるってお話ししましたけれども、聖書で知るっていう言葉は特別な言葉で、愛するっていう言葉ですね。愛する目的のために知るっていうことですね。神様、私たちのことを知ってくださるだけではなくて、愛してくださっている、最善のものを与えようと考えてくださっているお方だからこそ、私たちの側で必要なことは、その羊飼いなる神様から、またイエス様から目を離さずに、私の心配でも何でも今私ができることは委ねることですね。委ねること。さて、今日で秋の歓迎礼拝は終わるんですけども、ぜひこの歓迎礼拝に来られたことをきっかけにですね、共に礼拝に、これからも礼拝に来ていただきたいと思います。私は高校生の時に初めて礼拝に行って、そしてそれ以来ずっと教会につながってるんですけども、私がクリスチャンになりたいって両親に話しましたら、私の両親は最初反対しました。よくわからないから反対したんですけども、でその時いろいろ理由を聞きましたら、面白いこと言ったんですが、変わった人間になってしまうからダメだって言うんですね。クリスチャンって変わった人間になってしまう。確かにそういうふうに言われてみて、当時教会に行ってその教会の方たちの顔を思い浮かべるとですね、結構変わった人も多かったかもしれないんです。これ冗談ですけども、でも礼拝に来続け、また聖書を読み続ける中で、聖書は私たち人間のことをアンスロポスって呼ぶんですね。上を向くものって呼ぶわけですね。上を向く、上を向いて礼拝するもの、それが人間だって言うんですね。つまり、父は変な人になっちゃうとか、なんか普通じゃなくなっちゃうっていうことをすごく心配したんですけども、でも聖書を見ますと、もともと人は上を向くように、礼拝するように作られているわけですから、ですから礼拝する方の方が普通だっていうのが分かったわけですね。そちらが本来ある人間の姿なんだ。 私たちカンバーランド長老教会という教会ですけども、プロテスタントの由緒正しい教会なんですけれども、アメリカのテネシー州ケンタッキー州のちょうど間にですね、カンバーランド地方っていう地方があります。そこで産声を上げた教会が私たちの教会ですね。で、私たちの教会は聖書からですね、聖書をこういうふうに信じていますって、信仰告白っていうのを持ってるわけですね。今週の土曜日その研修会がありますけれども、その一文の中に私の大好きな言葉があるんです。これもここに書きました。こういう言葉があるんですね。人間について私たちはこういうふうに信じています。私たちは人間として欠乏感に迫られて礼拝することを知っている。私たちは自分自身では満ち足りることができないのであり、作り主と出会い、作り主っていうのは神様のことですけれども、神様と出会い礼拝することによって完成と充足を経験するのである。礼拝するとは人間が人間になることである。礼拝するっていうことは人間が人間になるんだ。なんか変な人間ってなっちゃうんじゃなくて、本来あるべき私たちの姿を回復していくんだ。私が私になっていくってことが礼拝をすることなんだ。特別なことではない、むしろ私にとって普通のこと、本当に大切なことなんだっていうことを、私たちは聖書からそういうふうに捉えているわけですね。私たちはこのように毎週、それこそ人間として上を向く者として、ここに集うわけですけども、そしてそのことを通して私たちに聖書がいろんな形でこう教えてくれています。たくさんの恵みを私たちはいただくことができると思います。聖書にはたくさんの約束があります。そしてその約束の実現の仕方、今日も委ねなさいということがありましたけれども、そのことも書かれています。本当にある先生が、聖書は人生のマニュアルだってこう言ってましたけれども、どういうふうにこう私たちが生きていくのかについてたくさん大切なことが書かれています。ぜひこれからもですね、続けて共にこの礼拝に集って神様の御言葉をいただきながら、神様に導かれて、あるいはさまざまな問題を神様に委ねながら歩んでいけたらというふうに願います。お祈りをいたします。